い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今日の午前中なんですけれども、渋谷から新橋方面に移動しようとしてバス停で待ってたんですよ、バスを、
はい、
そしたら係員の人がいて、ちっともバスが来ないもんだからお話をしてたらですね、01っていう路線があるんですよね。渋谷と新橋を結んでいる01だから、
はい、
東京でも一番の看板路線だったわけですよね。どうですか01はって聞いたら、もう赤字赤字大赤字ですよって言うんですよね、コロナの前はね本当に人が多くてドル箱路線だったらしいんですよ、
はい、
ところがコロナになってみんな出社しなくなって、
はい、
それで01に乗る人が激減したらしいんですよね。で戻ると思ったら戻らなくて、
そうですか、
もうね都内で一番の赤字ですよって、01が赤字だったら他の路線はどうなるんだと、全国的に今バス路線をどうやって維持するかっていう話になってるんじゃないですか。減便になるんじゃないかと心配し始めてるんですけどね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、この番組は IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
管理職マネージャー必読、パーソルイノベーションでリスキリングキャンプの事業責任者を務める柿内秀夫氏初の著書が発売。法人向けリスキリングで多数の実績を持っているからこそのノウハウをまとめた、組織やチームの成長を促進させるリーダーのための一冊です。リスキリングが最強チームを作る、書店やアマゾンで3月22日より発売。詳しくはパーソルイノベーションのウェブサイトをチェック。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。自民党の派閥の政治と金の問題を受けた改正政治資金規正法が国会で可決・成立しました。政治資金収支報告書の不記載などで議員に連帯責任を問う仕組みや、政治資金パーティー券購入者の公開基準額の5万円超への引き下げなどを盛り込みました。ただ今国会中の成立を優先するあまり先送りにした課題が多く、法改正の本来の狙いだった政治資金の透明化には程遠い状況となっています。
これはポイントの1のところで取り上げようかなというふうに思います。
任期満了に伴う東京都知事選挙が告示され、現職と新人合わせて56人が立候補しました。都知事選で最も多かった前回2020年の22人を大幅に上回り、過去最多を更新しました。7月7日に投開票されます。2期8年続く小池都政への評価をはじめ、少子化対策や防災、経済の活性化策が主な論点となります。
これも政局絡みなのでポイントの1のところで含めて取り上げようかなというふうに思います。
ロシアのプーチン大統領は北朝鮮を24年ぶりに訪問しました。平壌で金正恩総書記と首脳会談を行い、軍事や経済に関する包括的戦略パートナーシップ条約を締結しました。プーチン大統領は会談後、一方の締約国が攻撃された場合の相互支援について規定していると述べ、兵器の供給などを想定しているとみられます。
これは日本での報じられ方とですね、プーチンが説明しているやつ、それとはまた別に北朝鮮が説明している条約の立ち位置と、それぞれ微妙に違うんですよね。それをポイントの3のところで取り上げようかなというふうに思います。
円相場は日米金利差の拡大が意識され、再び下落傾向を強めています。アメリカミネアポリス連銀のカシュカリ総裁が、インフレ率を政策目標の 2% に戻すまで 1、2年かかる可能性があると発言するなど、 FRB 連邦準備理事会の利下げ実施について慎重な見方を示す当局者の発言が目立ち、ドル買い円売りが優勢となっています。一方、アメリカの5月の小売売上高が事前の市場予想を下回ったことについて、 FRB のクグラー理事は講演で、長く予想されてきたアメリカの個人消費の減速がいよいよ始まるという新たなシグナルかもしれないと指摘し、アメリカの景気、インフレ、金利の先行きについて対照的な見方を示しています。
意図的に対照的な見方を言ったのかなという気もしますよね。つまり今アメリカで何が起きているかというと、金利の先行き見通しについてバックアンドフォースの繰り返しが行われているわけですよね。利下げになるかもしれないという見方が強まる一方で、時間が少し経つと、いやそうはいかないだろうとね、この貸し借りさんの発言もそうなんですけれども、まあ私はこの番組でずっと言ってるんだけれども、要するにしつこいんですよ、今のアメリカのインフレ率っていうのはね。もちろん小売売上高が少し落ちてきたとか、まあいろいろな兆候はあるし、マクドナルドとかそういう比較的お安く手に入る食料の値段が下がってきたとか、いろいろあるんですけれども、でも一方で労働賃金はそれほど大きく落ちてるわけではないし、家賃もね高いままなので、多分粘着的だと思うんですよ。だから私はね、貸し借りさんの見方がまだ正しいのかなと。でマーケットもそう考えているから、ドル円がまだまだドル高の方向に動いているということだと思います。でまた160円が近づいてるんでね、日銀さんはどうするんでしょうね。
日銀の植田総裁は参議院財政金融委員会で、次回7月の会合での短期金利の引き上げの可能性について、次回までに入手可能になる経済物価情勢に関するデータや情報次第だが、場合によっては政策金利の引き上げも十分あり得ると語りました。同時に、国債買い入れの減額と政策金利の引き上げは別のものとも指摘しました。
岸田さんにね、あなたが入って言ったからドル円が160円までいったじゃないですかって、明確にはそういうことは言わないだろうけど、相当上田さんもねお灸据えられた形になっていて、マーケットから利上げの観測とかそういうのがなくならないように一生懸命しているという感じがしますよね。でもね、最近私は日本の10年債の利回りの推移を見てるんだけど、ちっとも利上げに備えてるっていう雰囲気はしないですよね。上田さん十分あり得るってどうかなというふうに思ってますけどね。
日本商工会議所が公表した賃上げをめぐる今年4月から5月の調査で、2024年度に賃上げを実施したか実施予定の中小企業は 74.3% に上りました。そのうち人材つなぎ止めのための苦肉の策として防衛的な賃上げを実施したとの回答が 59.1% を占め、前向きな賃上げを実施したとの回答は 40.9% にとどまりました。従業員20人以下の企業では防衛的な賃上げが 64.1% に達しました。
政府が賃上げ賃上げって言ってるけど、賃上げってのは企業が強くならなきゃ本来できないはずなのに、前向きな賃上げを実施したっていう回答は 40.9% にとどまってるわけじゃないですか。企業の実力がそんなに上がってないのに賃上げしてますって言ってるようなもんですよね。これはね、どうなのかなと、長続きしないなというふうに思いますね。
アメリカの半導体メーカー NVIDIA の時価総額がマイクロソフトを抜いて世界首位となりました。生成 AI の登場により株式市場の名手の座は、スマートフォンの革新を主導した Apple や Google などの巨大企業からAI 時代の新たな基盤企業へと移りつつあります。
これは長続きするかどうかは分かりませんよ。だって NVIDIA はね、要するに GPU の設計メーカーで、まあもちろん CUDA というソフトウェアも作りつつあるんで、ライジングなことは確かなんだけれども、まあ他の半導体メーカーがね GPU の製造にそれほど遅れを取るとも思えないので、まあでも一つ言えることはですね、やっぱり生成 AI というものが今産業の形を変えつつあると。だから昔 GAFA とか言われたけど、残ってるのは A だけだなと。だから3兆ドルクラブという観点で見ると、 NVIDIA と Microsoft と Apple だけという形になっていて、だからせっかく GAFA って覚えたけどね、もう NMA って覚えなきゃいけないような時代になりましたよね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは、改正政治資金規正法が国会で可決成立しました。なんとなく、はっきりすっきりしない内容という感じがしたんです
ね。はっきりすっきりしないっていうのはね、法案の内容についてあなたは言ってると思うんだけど、はい、僕はこんなことに政治がね、時間を使いすぎたことに、はっきりすっきりしないよね。なぜだったら日本が直面している問題っていうのはいっぱいあるわけじゃないですか。はい、で、政治資金をね、透明化するのは当たり前の話です。当たり前の話を、どったんばったんね、野党も与党もね、寄ってたかってね、すべての日本の課題がそこであるかのような議論をしているっていうのはね、僕は期間中ものすごく不満でしたよね。つまり、少子高齢化も進んでますと、東京都の出生率も 0.99 になりましたと、アメリカではね、NVIDIA みたいな会社が出てきて、時価総額トップが入れ替わるようなダイナミックな変化が起きてますと。日本どうなってんのと。ね。人口も毎年何十万で減ってるし、インバウンドの方々がね、月間300万以上来ていらっしゃるのはいいんだけど、インバウンドがずっと来続けるとまたわからないわけじゃないですか、はい。コロナみたいなのがあれば出てこないわけですよね。そうすると日本の企業の中に、あの国はあれが強いよねっていうものがあって叱るべきですよね。はい、でも自動車もあんな不祥事が起きて、日本の貿易統計見れば、日本で黒字出しているのは自動車が圧倒的に多いんだけれども、で、今でも日本車はね、世界最高の安全性だとこう言われてんだけども、でも国内見るとですね、あそこが悪い、ここが悪いってね。いや、言うことは当然ですよ。認証、規制があったら、それを守らなきゃいけなくて、それに不満があったら、変えなきゃいけない。そのプロセスを経ずに、技術の方が先に進んでるからね、これでいいだろうって言った面があるようなので、でもね、日本の抱える少し長期的な問題、つまり財政がものすごく赤字ですよというようなことについて、日本の政治がちっとも本気で取り組んでないと。で、党首討論聞いたけどね、はい、政治資金の問題ばっかりやってるわけですよ。
そうですね。
で、あなたたちね、その頭の中にね、政治資金の問題以外はないのかと言いたいですよね。国民はものすごく将来が不安、将来が不安だからお金使わないわけですよ。で、それなのにね、中身もちょっとどうかなと思うんだけれども、それで5万円か10万円かとかね、そんな話ばっかりして、自民党に裏切られた裏切られないでね、岸田さんが国会終盤の各党周りについてそれを拒否した政党も出てきたとかね、何やってんだろうなと。もうね、本当にがっかりしましたよね。はい、それで今度また物価対策で補助金出すって言うんでしょ、はい、で、補助金ってどっから出てくるのと。俺たちの税金から出てるわけでしょ、
はい、
言い方は悪いけど、タコが自分の足食ってるようなもんですよ。だからそういう意味ではね、日本の政治の劣化っていうのは激しいし、私はこう思うんですよ。それは民度が低いからそうなんですっていう人もいるんですよ。でも民度が高い国なんて実はないわけであって、アメリカだってね、そうだし、ドイツもそうだし、イギリスもそうだし、やっぱりそれぞれの政治家が歩んできた道を見てみると、国民に迎合するために政策曲げてですね、今またイギリスでは EU 離脱は間違いだったという意見が強いです。じゃあ前回の総選挙の保守党の対象は何なんだと。そういうもんなんですよ。でもその中にあってですね、やっぱり国民にきっちり訴えるものがある政党が出てきて、日本をより魅力的な強い国にしていく必要が僕はあると思ってるんですよね。で、そういう意味ではですね、今回の自民党の政治とかね、今の与党で起きてるから問題だったらさ、当たり前の話ですよね。だから綺麗にしなきゃいけないんだけども、議論がね、傾きすぎる。野党もここが突っ込みどころだと思って、そこしかやらない。
そうですね。
そこしかやらない。目についたのはね、夫婦別姓に関するね、質問した政党もあって、目新しくていいなと。でも最大野党がね、とにかく今の与党を蹴落とそうと思って一生懸命やってるのはわかるんだけど、じゃあ君政権取ったら何するのっていう全体像が見えないですよね。
そうですね。
で、これはね、とってもね、政権をチェイスする政党としても魅力に欠けるなというふうに僕は思いますよね。
次は日銀の植田総裁が参議院財政金融委員会で 政策金利の引き上げも十分あり得ると語りました。
十分あり得るって言ってるけど本当にするのかなと思いますよね、
はい、
日本の物価はもちろん上がってる面もあるんだけれども、アメリカほど上がってる感じはしないわけじゃないですか。海外から来た人がね、みんな日本は安い安いって言うもんだからこっちは高いと思ってるのに安いのか、あの方々にとってみればということなので、私はねやっぱり指標10年債の動きをずっと見てるんだけれども、 1.1 になった時にはいよいよ利上げを織り込め始めたなというふうに思ったんだけど、どうもそうじゃないですね。その後の動きを見てみるとね。
そうですね。
であるがゆえに円が弱いわけですよ。円が弱いってことは輸入物価が上昇する可能性があるので利上げの余地があるって言ってるけども、それだとですね、日銀が言っている本来の日本経済の強さが現れた形での物価上昇圧力というものではないので、その時に利上げしたらどうなるのかっていう話になりますよね、
はい、
金融機関はガタガタになって民間企業でも借り入れしてるところは苦しくなって、はい、住宅ローンを抱えている人たちは大変だということになるので、利上げ利上げって言うけどね、本当にできるのかなぁと。だから上田さん、岸田さんに言われたからしょうがなく利上げの可能性もあるよって言ってるような気もする。ちょっと失礼だけどね。7月の金融政策決定会合というのは30、31でまだ1ヶ月くらいあるじゃないですか。じっと見ていきたいなぁと、
はい、
だからいろいろ語り合いますよ。本当にね、160円近づいてんで、あの時は財務省にね、記者たちが詰めかけて、どうすんだどうすんだって言われたもんだから、前回の介入ではね、9.2 兆円も使ったと言われてるんですよ。これはやっぱり相当な金額ですよね。
大きいですね。じゃあ、
他で何か使ったらよっぽど効果的だったんじゃないかと言われるような額なので、何回もできるわけないですよね。
はい、
そうすると、円安をね、阻止しようとしたら、なんか別の方法でするしかないということなのに、そのアイデアが浮かんできてないのが非常に残念だなというふうに思いますよね。だから私は、日銀の金融政策はですね、出口はあるかもしれないが、非常にナローなパスだというふうに思いますね。利上げしないと円安が進む。2号しても円安進んでるわけじゃないですか。じゃあ利上げしたら本当に問題解決するかというと、アメリカの金利がちっとも下がってこなければ、今のゼロ金棒から 0.25 に上げたって、日本で金利高いよねっていうふうに見なす人は少ないということですよね。だからそうするとね、まあ非常に残念なんだけど、やっぱり出口はナローであるというふうに思うし、じゃあ何をしたからいいかっていうと、さっきポイントの一度も言いましたけれども、財政、金融、当局全体として、長期的に日本の力をどうやって強くしていくかというシナリオを書かないと、日本への投資というのも増えないと。日本人も国の中に金を置きたくなって、外物を買ってしまうというね、そういう悪循環になるんじゃないかなというふうに思いますね。
次は、ロシアのプーチン大統領が24年ぶりに北朝鮮を訪問して、金正恩総書記と会談を行いました。
何をやってるかというと、中国にとって、なんかうざいと思われる動きをしているということになりますよね。北朝鮮というのはどういう国かというと、国家成立の時にはその当時のソ連がね、かなり絡んだとも言われているんですけれども、要するに中国を支えに生きてきた国なわけですよ。で、ソ連邦が崩壊した時に、ソ連北朝鮮のね、相互援助条約みたいなものが失効して、それ以外は北朝鮮はもっぱら中国を頼るという形になっていたんだけれども、何が起きたかというと、ロシアがね、プーチンがウクライナ侵攻を始めて、簡単にウクライナなんか手中に収められると思ったら、全然抵抗されて、武器も枯渇するという状況になったわけですね。
はい。
で、どっか供給してくれるところあるかなと見つけたら、北朝鮮があったということですよね。で、北朝鮮は中国との関連もあるので、最初躊躇してたんだろうけど、背に腹は変えられずにですね、北朝鮮から武器弾薬をどうやってもらったらいいかということになったら、北朝鮮はロケットの打ち上げに苦労しているようだから、宇宙科学技術とかね、
はい、
軍事技術を少しやれば、バーターできるじゃないかと。だから、もちろんロシアと北朝鮮がね、手を結ぶことは日本にとって脅威です。でもね、この2カ国の提携を非常にうまく表現した単語があって、
はい、
それはマリッチオブコンビニエンスっていうんですよね、うん、つまり利便性の結婚っていうね。で、詳細にロシアと北朝鮮の対応を見ていると何がわかるかっていうと、プーチン大統領がね、ベトナムに行って記者会見する中で質問されたわけですよ、
はい、
今度新たに結んだ新条約は何ですかって言ったら、 これ失効した条約と同じだってこう言ってるわけですよ。つまりソ連邦がなくなった時に北朝鮮との間で自然消滅した取り決めを再確立したんだということであって、わざわざですね、韓国は心配することはないとこう言ってるわけですね。なんで韓国は心配することがないって言ったかというと、韓国はロシアと北朝鮮が結びつくことを嫌がって、ウクライナに殺傷能力のある武器を供与しようという動きになってるわけですよ。で、そうするとですね、アメリカの兵器が届き、NATO の兵器が届いて、ロシア領内の基地まで攻撃できるようになってきた中で、ロシアにとって不利なわけですよね。そうはしてほしくないということを言ってるわけですよ。で、一方ね、今回23条あると言われている新協定についてね、
はい、
まあ、どっちの国が発表するかなと見てたら、北朝鮮がとっとと発表して、どちらかというと、これは新同盟だと、こう言ったわけですよね。で、プーチンはね、同盟とは言ってないんですよ。だから、どっちかが攻撃された時に、支援する。で、支援って何なんだんと。兵隊派遣するのが、いや、派遣しないかもしれないし、非常にね、曖昧に留めてるわけですよね。
はい、
で、今回、プーチンが言ったのはね、北朝鮮でしょ、ベトナムでしょ。で、中国は、ものすごく面白くないと思ってます。多分ね、今まで自分の手下みたいだった北朝鮮がですね、突然、北方のでかい国であるロシアと手を結びつつあってね。それで、表現としては、我々は、ロシア、北朝鮮、中国っていう三角形考えるわけじゃないですか。で、中国はそう考えてほしくないわけですよね。で、ロシアは非常にちっちゃな国で、1億4500万ぐらいで豊かでもないので、中国の製品を大量に買ってくれる国ではないわけですよ。だから中国にとってみれば、あんたら石油売りたいの、天然ガス売りたいの、じゃったら買ってやるよぐらいの国なんですよ。
はい、
その国とですね、北朝鮮、ロシアも北朝鮮も今はどういう国家だと見られているかというと、ならず者国家とね、見られているわけですよ。で、中国は、いや、そうじゃないぞと。俺は世界の秩序を形成する力がある国で尊敬されるべきだと思ってるので、あの二つのならず者国家と一緒にされたくはないわけですね。プーチンの北朝鮮訪問について聞かれたときに、報道官はね、それは二国間関係で我々は関与しない、コメントしないわけですよ。ベトナムはね、歴史的に見ればソ連とはものすごく関係があって、でもベトナムって中国から攻められたことがあるわけですね、鄧小平の時代にね。で、いつでも北は不安なわけですよ。しかも南シナ海のね、領有権をめぐる争いもある。だからね、この前北京に行って、プーチンがね、手を結んで、中国と仲良くしたように見せかけて、実は中国の周りを回って、神経逆なでして帰ってきたっていうのがですね、僕の見立てなんですよね。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
普通の人はあんまり気にしないかもしれないんだけれども、道路に突き出ているものっていろいろあるんですよ。一番多いのはパイロンですよね。コーンみたいな形してて赤くてですね、柔らかいんですよ、
はい、
で次がね、ラバーポールってのがあって、それはパイロンのような下開きの形じゃなくてスーッと立ってるんですね。これも赤いんですけれども、上に4本の白い線なんかがあったりして、ラバーでできているので、これも柔らかいわけですよ。でもね、最近街で増えてきているのは、
はい、
ボラードというですね、
はい、
非常に硬いものです。で、ボラードって何かというとですね、はい、本来は港湾で船を係留するためにものすごく頑丈に作られたですね、ポールっていうのかな、
結びつける。
そうそうそう。本来は。
はい。
だけど今それ道路にどんどんどんどん進出してきていて、なんでそういう風になっているかというと、例えば道路を走っていた車は歩道に乗り上げてそのまま人跳ねて店舗に入り込んじゃったみたいなのあるじゃないですか。
ありますね。
そうするとね、歩行者を守るという発想からすると、パイロンでももちろんダメだし、ラバーポールでもダメなんですよ。で、何したかっていうと、もうどうやっても動かねえっていうのがですね、増えてきて。で、それは何を分けているかというと、
はい、
歩道と車道の間にしっかり刺さっていて、びくともしないほど強いんですよ。それがね、大体黒なんです。基調がね。黒なんですよ。黒の上に、例えばそれじゃあんまりだと思ったらしくて、黄色いテープ貼り付けたりですね、反射板をつけたりしてるんだけども、 黒なので基本見えにくいんですよ。それでね、僕の友達とそういう話してたら、俺さ、この前歩いてたらボラードにすごい痛いところをぶつけたんだよって言うんだよね。ちょうどそのくらいにあるんだよ。で、重要なのはね、何を言いたいかというと、はい、それはね、歩行者を守るためでもあるけれども、車にとっては破損そのものなんですよ。つまりね、ぶつかると何が起きるかというと、今までラバーポールだと、まあちょっと赤い塗料がちょっと車体についちゃったなぐらいなんだけど、車が損傷します。激しく。僕それ見えたから。
そうなんですか。
で、自転車でボラードにぶつかると、乗ってる人は大怪我します。
でしょうね。
大怪我します。だからね、最近の道路はね、僕は歩いててね、突起物いっぱいあるんですよ。硬いもの、人を守るためのものもあるので、評価すべきなんだけど、注意して歩かないと、これにぶつかって、歩行者も自転車も車も激しく損傷する危険性がある。
よそ見してちゃいけないですね。
他になんか言い方あるのかな？でも僕が調べた限りではボラードという表現しか出てこなかったので、はい、ものすごく硬いので、歩行者の方も自転車に乗っている方も十分注意していただきたいなというふうに思いますよね。
はい、今週のここを見てきた、これを見てきたは、ボラードでした。伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
今週ね、読んでて一番笑ったニュースは、ウェルズファーゴがね、アメリカの銀行ですよね、金融会社なんだけど、はい、働いている不利行員を一斉解雇っていうのがあってね。ああ、よかった。もうちょっと生まれる時が遅かったらと。まあね、正直言ってね、働いてるふりっていうか、二日酔いの後なんかね、働いてるふりしてね、時間過ごしたことは正直言っていっぱいあります。
それはきっと皆さん、ご経験が終わり
だ。いや、だからね、今ほらコンピューターの時代だから、キーボードの前に座って叩いてるような格好してると、仕事してるように見えるかもしれないっていうのがありますよね。はい、で、突然上司から、お前あれどうなってるって言われて、どーっと汗が出てくるとかね。
ドキッとしちゃいますね。
でもね、要するにね、これはね、そういうソフトウェアがあるらしいんです。これ有意義なキーボードの操作してるかどうかってのは全部わかるらしい、
ね、怖いですね。
で、遠隔でもわかるらしいので、在宅で働いててもダメだっていうことですよね。だからまあ私はもうそういうね、組織に属した人間じゃないので大変お気の毒なんだけれども、今働いてる人はですね、働いているふりっていうのをですね、なるべく時間的に少なくした方がいいんじゃないかなというふうに思います、はい、というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーデッドブリガード。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。 audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。